ジオ彩り保健室。
前橋ラジオ七夕祭り。
皆さんこんにちは、ラジオ彩り保健室です。この番組の協賛はむーちゃん紹介した方がいいかしら。
もうね、うん、あの駐車場情報のところで流してるので
大丈夫です。じゃあ大丈夫ですね。じゃああやさんお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
すごい、あの表にねたくさんの方が来てくださってるんですけど。
何人ぐらい、
何人いるの。 2,30 人いるかな。
いや、はい、もっとじゃない、ちょっと 3,40 人。
まずは
あ、そうね、紹介的な、はい、まずはね、はい。
ラジオ彩り保健室、本日は七夕の特別番組ということで、前橋ラジオから生放送でお送りしています。改めまして皆様こんにちは、元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは、普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています。スタジオの前にある竹の短冊、あの短冊かかってるね竹も、木工木材コーディネーターの仕事としてね、こちらに運ばせていただきました。
車でね一生懸命持ってきたのね。
そうね、番組ナビゲーターの赤毛ラクラフと山田です。
はい、
はい、番組が始まっちゃいましたね。
いやなんかすごい、拍手してくれて嬉しい。いや
ありがとうございます。あの普段はね毎週金曜日の夕方にやっている番組なんですけど、今日は七夕祭りの特別編成ということでね、生放送1時間我々で ね
本当、
もうどうします、
どうしましょうね。もう始まっちゃったけど本当ですね、
はい、
なんか、うん、私たち4月からラジオ番組始めたばっかりで、はい、本当こんな大役どうしようって感じですけどね
本当ですよね、はい、スタジオの前の、竹もさっきね今何枚あれ1000枚ぐらいついてますかね。
なんか竹がもうなんか重くてしなっちゃってね、すごいですよね。
今日私たちが着ている洋服もですね、着物
浴衣を
着させてもらっています。
着させていただきました。
あの七夕祭りの、キャンペーンの一個になるんですかね、イベントの一つということで、とも着物さんっていう阿部ともちゃんが
私たちの、浴衣レンタルと着付けをね、してくれてたんだよね、
今日のあやさんのお着物のイメージは、
前橋ウィッチーズのアズアズのカラーをちょっとねイメージをして紫をねちょっと着てみました。
はいはい、ちょっとこの後もね前橋ウィッチーズがアニメが終わって、でそのね終わってすぐということで、でアニメの中で七夕祭りのシーンなんかが出てきていて、
ちょうど季節が ね
ちょうど良かったのでね、ちょっとそのイメージもしつつ、
あとねこのね髪の毛はねアトリエギフトの今ねそこに後ろに来てくれてるんで、アトリエギフトさんがねこれ本当はね私短いんですけど、本当はショートカットなんですけどあともちゃんいた、そう今日ウィッグをつけてもらって、そうなんですよ、今日はちょっと魔法をかけてもらいました
そうね、一途じゃないけど、
一途じゃないけど、
はい、で今日今姿見えなくなっちゃいましたけど、あやさん家の子供たちと旦那さんも、
後ろにいるかな、
あ後ろにいますね、あちょうどいた、ちょうどいた、ちょうどいた、旦那さんも今頭にひよこか
変なひよこ乗っけてる、ひよこ乗っけてる人いっぱいいるな、なんか
家族、あ2人とも来ましたね。なぜかの長男は今手錠がくっついてますね。
なんか悪いことしたのかしら大丈夫かしら
大丈夫かね、ちょっと後で確認してみましょう。ちょっと七夕祭りの様子をぐるりとね、一緒に見てきましたけど、まず最初にあやさん言ったのはお酒を引っ掛けに行ってましたっけ
最初だったかな最初だったかな、
はい、
ね、どこ行った、ユニット2にね、
ちょっとユニット2、
はい、ビールをいただいてきましたね、
はい、前橋ラジオの社長さんがね、
畑
野さんが、社長やっているお店でね、いっぱいまずは引っ掛けてこようかということでね、来まして、その次は結構屋台がたくさん並んでるんですけど、屋台から少しこう一本抜けた道っていうのかな、そこにも結構居酒屋さんたくさんあって、
たくさんね、
出店というかね、皆さんが出してるこうお肉とか、お酒とかね出してましたけど、次寄ったのがですね、Gベースというステーキ屋さん、私は行ったことないですよね。
そう、行ったことないけど、なんかよくなんか知り合いのフェイスブックとかでいっぱい出てきてて、めちゃくちゃ気になってて、そしたら目の前でね、お店が出ててね、出店みたいになってて、これは食べざるを得ないみたいなね、絶対食べなきゃいけないみたいな気持ちになっちゃってね、
美味しかった串なんでしたっけ、
ハラミ串。
ハラミ串ね。
めちゃくちゃお肉柔らかかったね。
まだやってますよねきっとね。
やってると思う。売り切れるまではねやってるって言ってた、うんうん、
店の紹介しましょう、うん、しますねって言ったら、うんうん、あとねゴリラって言ったらわかるかなって言いました。
ゴリラ ね、
ね、うん、G ベースだけど、うん、G ベースのロゴマークにゴリラがついていて、うんうんうん、店長さんがゴリラみたいって考えていいのかな。
そうだ ね、 ね、うん、
最後私たち出ていく時にさ、うんうん、あの子供たちが 3,4 人いたんだけど
ゴリラって言ってたね。
ゴリラゴリラって言って、うん、みんな
同意は取れてって感じだったね、
うん、そうでしたね、はい、呼んでも大丈夫そうな感じでした。
大丈夫そうな感じでした。
はい、あとクラフトジンが美味しかったですね。
美味しかった。
あそこのね、なんかオリジナルって言ってた、うんうん、
オリジナルって言ってた、
言ってたかな、
うんうん、前橋のって言ってた ね、 ね、前橋のジンって言ってた。
そうそうそう、うん、あのプレーンの味付けのやつとあとキュウリのフレーバーつけたやつがあるみたいなね、うん、そうそう、キ
ュウリじゃなくてキュウリの香りがついたジンって言ってたね、
う
ん
う
ん、
そうでした。
珍しいと思って
ねえ、うん、まあ、ということで始まりました、はい、ラジオ彩り保健室の七夕特別番組ということなんですけれども、うんうん、今日は、3本柱として、いくつか紹介しようと思っていますが、うん、性教育の普段はね、うん、番組をやっているんですけれども、はい、まあ、お祭りということもありますので、まあ、ちょっとこう防犯教育的な意味合いとか、あとはちょっと人権教育としてちょっと固い話になっちゃうかな、うん、でも大丈夫だと思います。少し性教育のお話と、あとは先日終わりましたアニメ前橋ビッチーズの ね、
ね、
はい、舞台となったこの前橋のね、あの情報をいくつかお届けできればななんて思っています、うん、はい、あとは七夕のね、あの祭り、お祭りの情報なんかも流せればと思っていますので、うん、この番組ではですね、皆さんからのメールを募集しています。お気軽にね送っていただければと思います、メールアドレスが845@maeradi.net。ちょっとこれ覚えるの多分大変だと、
マエラジドットネットのか、
そうですね、845アットマークマエラジ、ジはね JI じゃなくて DI ですね、 DI ね、はい、あの前橋ラジオって検索するとすぐメッセージフォーム送れる、ホームページとかも見られますので、うん、ご活用いただければと思います。あとは X のアカウントでハッシュタグラジホケでつぶやいていただければですね、あのコメントも拾っていきたいなというふうに思っています。もう早速ですね、ラジホケのハッシュタグがついていて聞かせてもらってますという、
嬉しいですね、
ツイッターのね、あ、X ネームメガニョロさんからいただきましたね。
メガニョロさん、ありがとうございます。手振ってくれてる、嬉しいです。ありがとうございます。
はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、4月からこの始まった、ラジオ彩り保健室という番組なんですけれども、うん、改めてこの性教育、うんうん、まあ、包括的性教育なんていう言葉を使っていくことが多いかなと思うんですが、うん、この性教育って聞くとですね、結構苦手だなとか、え、うん、こんな話していいのみたいに感じちゃう人もいるのかななんて思うんですけど、うんうん、はい、
ね、苦手だなって感じた人もいると思うんですけど、まあ、実はね、性教育って人権教育なんですよね。あの自分自身の心と体を守ったりとか、相手とねコミュニケーションを取っていくときに必要になってくる知識なので、まあ、このねラジオ番組がこれまでのイメージを少しでもねポジティブなものに、変えられる、そんなねきっかけになったらいいなというふうに思っています。今日はね七夕祭りということで、ちょっとね防犯的なお話もしてい、ていけたらなというふうに思います。
はい、早速あのこれまで、うん、あの4月からのね放送で扱ってきたテーマを少しね紹介していきたいなと思うんですけど、はい、防犯のところだと、うんうん、プライベートゾーンのお話、うんうんうん、この辺からかしら。はい、
そうですね、うん、私はね性教育はね3歳からスタートしてくださいねっていうお話を普段してるんですけど、うん、まあ、3歳というとなんか早いんじゃないかって思う方の方が多いかなと思うんですけど、うん、まずねこう知っておいてほしいのはプライベートゾーンという話ですね。あの自分の体ってもちろんね全部頭も手も足も全部大切なところなんですけど、でもその中でも特に大切にしてもらいたい場所をプライベートゾーンっていう風に言うんですね。具体的には水着で隠れる場所とお口の中のことを言います。ここは他の人に見せない、他の人のも見ない、他の人に触らせない、他の人のも触らない、見るのも触るのも自分だけの大切で特別な場所なんだよっていうことですね。
はい、ラジオ系でもね何度もこの出てきているプライベートゾーンという言葉なんですけど、うんうんうん、まあ、小さな子どもたちにこそ自分の身を守るこの防犯という意味でね、はい、まあ、特にこういろんな人がたくさん歩いている、まあ、悪い人ばっかりではないんですけれども、うんうん、まあ、こういうお祭りの時こそ、ね、
そうですね、
意味として、
ね、
この伝えておいてあげたいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、このねプライベートゾーンを見たり触ったりするときには必ずいい いいよっていうね、この同意っていうものが必要なんだよっていうこともすごく大事ですね。
はい、さっきお友達の赤ちゃんをあやさんね、うんうん、触っている場面ありましたけど、
そうですね、
その時でもいい、うん、なんてね、声かけてましたね。
赤ちゃんでももうしっかり一人の人間というふうにして勝手に触ったりするのはやっぱり NG なんですよね、うんうん、から赤ちゃんであってもお手手触っていいっていうふうに確認を取ってから触るっていうふうにねしてあげるといいと思います。
なるほど、こういういいいいよっていう確認を取ることが性的同意という言葉なんですね。
はい、お付き合いしていても、うん、結婚していてもまあ、人それぞれね嫌だと感じることって違うんですよね、うん、でその日によって気分によってね違ったりもするので、毎回同意を取るっていうことがとっても大切なんですよね、
うんうん、
はい、これってねプライベートゾーンだけの話でもなくて、まあ、例えばバカとか、うん、なんかそういう下ネタとかもそうなんですけど、
言葉の、
うんうん、なんか相手がそう嫌だなっていう風に感じるような言葉を言い続けてたら、うん、もう本当それは言葉の暴力っていうことになっていくので、はい、まあ、相手の同意が取れているかちょっとね立ち止まって考えるっていうことも子供であろうが大人であろうが必要かなというふうに思います。
そっか、体の暴力だけじゃなくて、うんうん、こう言われたら嫌だなっていう言葉も、うん、まあ言葉の暴力ってね、
そうそうそう、
なってしまうことなんですね。
そうですね、
はい、だから嫌なことは嫌ってはっきり伝えるとか、うん、あとは相手が嫌って言ったらやめる、
うんうん、ね、
なんかすごい当たり前の話なのかもしれないけど、そうそう、
当たり前のことですね、
でもなかなか難しかったりもするから、まあ、普段からねこう意識していくといいですよね、
うん、そうですね、うん、私は本当に性のルールも交通ルールも同じだというふうに思っていて、交通ルールってそれこそこう小さなうちから赤信号は止まれ、青信号は進めとかって習うじゃないですか、
うんうん、
で横断歩道ね渡るときは右見て左見て右見て、ね、手を挙げて渡るってことをね、うん、ちっちゃいうちからやると思うんですけど、
はい、
うん、なんかで、まあ、ちょっとね今度少し大きくなってきて、うんうん、まあ、自転車とか乗るようになるとね交通安全教室みたいなものがあったりとか、
はい、
あとね車の免許取るのに教習所
あ行きました、
ね、行って交通のなんか、うん、道路交通法かの習ったりも、ね、うん、すると思うんですけど、
うん、
まあ、そういう、ね、ルールを誰も教えてくれなかったら、まあちこちで、ね、事故が起こるのと一緒で、まあ、性に関することもね、うん、同じようにルールだったりとかリスク回避の方法を教えてあげるっていうこともね自分と相手を守るために必要だと思うんですね。
確かに交通ルールに例えると分かりやすいですね、うん、だって小学生の頃から赤信号は手を挙げて渡らなきゃいけないとか、うん、まあ、大人になったら当然道路交通法、うん、まあ、学校に通うぐらいねしっかり学ぶのに、うん、性教育はそんなに学ぶ機会なかったりしますもんね。
そうそうそうそう、それってすごくね本当は不思議なことだと思うんだよね。こんなにたくさんの人たちがいて、はい、ね、男の人も女の人もいて、うん、みんながね幸せに生きていくためにはやっぱりルールってね、うん、必要だと思うんだよね。
はい、まあ、このラジオを通してね、はい、なかなかこう性教育を子どもの頃受けてこなかったななんていう人方がね、うん、このラジオを通して学んでいただけるといいななんて思ってね、うん、はい、発信させていただいています、はい、さてラジオ彩り保健室4月から始まったわけなんですけれども、うん、さっきもちょっと話題に出しましたが、私たちのラジオが始まるのとほぼ同時に始まったアニメがありまして、
はい
はい、私たち4月の、
はい、皆さんお待たせしました前橋ビーチーズの話になりますよ
ラジオ私たちの1本目が4月の4日金曜日、
はい、
でこのアニメのスタートが4月の5日の土曜日のアマプラとか、うんうん、配信は4月の5日からスタートで、
うんうん、ほぼ本当に同時に始まったのね、
はい、うん、で名前言ってませんでしたね、前橋ウィッチーズというアニメなんですけれども、うん、山田もあやさんも今ドハマりしておりまして、
そうですね、はい、
はい、今回、まあ、ただのご当地アニメ、うん、前橋ウィッチーズって名前聞いたときに、まあ、ご当地アニメかななんて最初思っていたんですけど、うん、なんかこうよくある魔女っ子アニメ、アイドルアニメ、うんうん、と思っていた作品が実際見てみると内容濃くて、
うん、いや本当、ね、1話見たときちょっとごめんなさい、うん、どうしようかと思いました
正直に
1話見たときに、うん、あちょっと私も見続けられないかもってちょっと思ったんですけど、
はい、
こう見ていくうちに深いし、
うんうん、
いやなんかドハマりしますよねこれね、
上手に
作ってある。
結構アニメファンの中でも1話切りをしてしまっている人が多いとか、
うん、もったいない
1話切りはもったいない、
もったいない
2話の、C パッドっていうんですか、エンディングまで見てくれっていう声たくさんあるんですけれど、うんうん、いや本当にその通りで、
うんうん、
で見ていく中でですね、まあ 今話していた防犯教育的な観点っていうの、うんうん、あとちょっと人権的な教育、人権教育的なね、人権教育的なね、とか、まあ、そういうシーンがたくさん出てきて、なんかただのアニメじゃないなって思ったのがこの前橋ウィッチーズということですね、
はい、
早速一曲お届けしたいと思います。記念すべき、我々あんまり曲流さないので。そうなんですよ、
普段は曲を一個も流さないラジオ番組なので
初めて曲流すんです。
今回も別に流す気持ちは本当は最初なかったんでね、
最初はねあんまりねなかったんだけど、でもこれは流さないといけないと思いまして、
流さないといけないという皆さんの気持ちにお応えする形でお届けしたいと思います。
はい、ということでここで一曲お送りしたいと思います。前橋ウィッチーズですごすぎ前橋ウィッチーズ。時刻は6時24分を回りました。ラジオ彩り保健室、山田と綾さんでお送りしております、はい、ここからはアニメ前橋ウィッチーズの
私が話題を
ね、
は
い、花粉が上がっていませんでしたね、はい、いいねこの生放送らしいトラブルがたまらないですね。はい、ごめんなさい、私たちあの前橋ウィッチーズの話ですごい盛り上がってしまったんですけども、このアニメまだ見たことないよっていう方もね、うん、いらっしゃると思いますので、うんうん、改めて紹介したいなと思っています。はい、私の情報で間違いがありましたらですね、すぐにハッシュタグラジホケでですねこれ違いますよ山田さんってね、はい、すぐに送ってください、うん、もうね本当にさっき話してたらね、もうすぐに訂正を入れてくれて、我々よりも誰よりも詳しい、さっきの何ていうかな、誰々のサインが書いてあったとかね、そういう話とかね、うんうん、はい、ごめんなさい、こちらが盛り上がってはいけません。
本当だね
内容についてね、ちょっとネタバレには、ま、若干ネタバレもあるかもしれないので、うんうん、ネタバレ絶対なしでやり見たいという方は音だけ下げてラジオはそのまま流しておいてもらえればなというふうに思います。
なんだそれ、
ね、視聴率が大事ですから、視聴率大事ですから、はい、紹介しますね。主人公の女の子がある日、謎のカエルケロッペっていうねキャラクターが出てくるんですけど、うん、自分の願いを叶えるために魔女の修行をしないと声かけられて、うんうん、お互いにこう初めまして同士の女子高生5人が集められた、うん、まあ、魔女ユニットを作るところから物語がさ始まります。うんうん、どんな子かお互い知らないっていう、っていうところがね、こう魔女っ子アニメのなんていうかな、かなり斬新な設定っていうのかな、なんか幼なじみ同士でこう魔女になっていくとか、うん、スクールアイドルをやっていくとか、うん、そういうことが多いんですけど、本当に初めて同士でどんな子なんだろうっていうのを知らずに物語が進んでいくってね、うん、あんまり、まあ、あるのかな、どうなんだろう、違ったらどんどん訂正でハッシュタグ入れてくださいね、うん、でまあ、ここが、ね、ちょっとアニメの面白いポイントでもあるし、うん、本筋のところになったかななんて思っています。ここから情報どんどん詰め込むんですけど、魔法の花屋でお客さんの悩みを歌と踊り、ちょっとこうアイドル要素を入れて叶えていって、うん、魔女ポイントっていうものを貯めて、うん、魔女になって自分の願いを叶えるっていう話です、
うん、そうだね、
はい、
うん、よく読めました、
よく読めました
魔女ポイントね、魔法っていうんだよね、
そうですね、うんうん、そうですね、2話以降の話の展開がすごくてですね、うん、さっきのどんな子か知らないっていう状態のまま話が進んでいくんですけど、うん、まあ、物語が進んでいくと、まあ、主人公のさくらっていうね、うん、キャラクターにやけに突っかかってくるあずちゃんっていう、ね、
あずちゃんね、
キャラが出てきて、うんうん、今日のねあやさんのお召し物もあずちゃんをイメージしたの、
ね、
紫色の、
そう、紫色のね、
はい、
キャラクターのカラーがねイメージカラーあるんですよね、そう、ね、
でもそのやけに引っかかってくるあずちゃん、それには実はちょっと理由があってというところで2話が終わっていくんですけど、うん、まあ、そこからどんどんどんどん引き込まれて引き込まれていくというお話になっております。ぜひですね、はい、アマプラとかですね、今ネット配信のあちこちでねやっていますので、
主人公はユイナって聞きましたね、そうですね、主人公はユイナちゃんです、はい、すいません、
ほら訂正いたします、心強いメンバーが今後ろについてくれています、
そうですね、主人公はユイナちゃんです
ありがとうございます、はい、音楽とかあと脚本なんですけれども、はい、さっき流れたすごすぎ前橋ウィッチーズ、うん、オープニングテーマの作詞をつんくさんが作詞担当しておりまして、ね、あやさんも多分ご存知だと思いますけれど、誰だっけ、つんくのプロデュースしている、
ハロプロ、
ハロプロ、うん、で一番一世風靡したのは誰だっけ、
モーニング娘。とかそういうこと、
そうモーニング娘。の、まあ、とにかくアイドルの楽曲を手掛けるというところでは、うん、もう右に出る者はいないというかね、あのさすがの作詞、
ね、つくさんが、ね、作ってる曲というだけでもね、うん、かなりの期待度が高いアニメだったということが分かりますよ ね、
本当ですよね、うん、そして脚本が、これはねちょっとアニメの話になりますが、下北沢、あやさん出身、
はい、下北沢、出身下北なんですよ。
そうですよね、うん、あのちらりと1話2話ぐらいあやさんも見てるけど、うんと結構舞台、あやさん見たことのある下北の舞台結構出てきました。
ボッチザロック、
ボッチザロック、そう全然ボッチザロックの名前も出さずに、うんうん、ボッチザロックというね下北が舞台の番組があるんですけれども、ね、これあやさんちょっとこの間下北にも行きましたけれど、うん、なんか知ってる場面とか知ってる場所とか出てきた。
あ、もうあのボッチザロック の、はい、あの地下に入っていく、うん、あのところ、あのライブハウスはリアルにあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あるんですよ。あの、うん、私も学生時代、うん、あのライブ聞きに行った場所で普通にある、だから聖地巡礼ができる場所なんですよね、
うん、すごい。えリアルの名前なんて言うんですか、その
ライブハウス。下北シェルターっていう、
シェルター、
はい
はい、愛さんも子供の頃、
子供っていうかはそうね、
行ったことは
ね、あの女子高生の頃よく通った、そう、はい、多分ねあそこの階段だと思うんですよね、はい、もうほんとそっくりそのまんま、
ね、でその、うん、ボッチザロックというアニメの、脚本を手掛けている、うん、あ吉田絵里香さんですね、うん、が手掛けている、同じ方がね手掛けていて、うん、あとはあの NHK の朝ドラで虎に翼っていう朝ドラがあったんですけれども、うんうん、その脚本もね、あのあ吉田絵里香さんが手掛けてくれていて、うん、あの現代的な悩みを抱える登場人物のこう葛藤っていうんですかね、うん、特にあの女性が持っている葛藤みたいなものを表すのがねすごい上手な脚本家さんで、うんうん、まあ、その脚本に連れられて我々も前橋ビーチーズこうドハマりさせられたっていうねあのそんなところもありました。あの地上波でこんなこと言っていいのかっていうセリフもいくつか出てきて、
あ
の覚えてますいくつか、
チョコちゃんのとか、
チョコちゃんのとか言っちゃって大丈夫ですよ。ふざけんな、
ふざけんなババア、
こんなの多分テレビではパッと言えないの。 の
エンディングの曲が終わった後にほんのちょこっと出てくるんですよね、はい、だからエンディングで切っちゃった人はそれが見れなくて、うん、そうで、あの繋がらなくなってくるんですけど、
はい、
そこにこうポソッという言葉が毎回、うん、ってなるから続き儀を見なきゃいけない気持ちにどんどんなるみたいな、
なってきましたね、
すごい上手ですよね、
は
い、
あれよあれよと引き込まれてしまったこのセリフ回しっていうのもすごく良かったですよね、うんうん、はい、あとあのアニメにつきものになってきているというあの聖地巡礼、
うんうん、
はい、あやさんあんま聖地巡礼とか行ったことあんまないですよね、
うんうん、
ね、そんなイメージないですよね、うん、あのちょっと前だと例えば君の名はの聖地巡礼で、あの飛騨高山の方に出かけるとか、うん、まあ、それがこう一個こう観光の目玉になるなんていうのがねこの聖地巡礼の一つなんですけれども、うんうん、あのあやさんもね知ってるかな、ラブライブというアニメ、
うんうん、めちゃくちゃ有名なね、
聞いたことあります、
アニメですよね、
はい、あのスクールアイドルっていう、まあ、物語の中でね高校生がアイドルユニットを作って、うんうん、であのだんだんだんだんこう成長していって、ラブライブという、まあ、その全国大会みたいなものに出ていくっていう作品なんですけど、うん、その第2期のアニメの舞台が静岡県の沼津市だったんですよ、
うん
うんうん、こう海がすごく象徴的に扱われる、うん、作品なんですけど、うん、そのね沼津の聖地巡礼がね観光的にも大成功していて、
うん、なんかすごいね人がいっぱいね、
はい、
来るようにな町になったんですね。
そうそうそう、深海水族館とか結構有名なんですけど、うん、例えばね深海バーガーとかそういうのがちゃんと実際売ってたりするんですよ。そういうところにこう出かけて、多分ね、うんうん、あの今日来てるあのアニメファンの人たちもね結構ラブライブの聖地巡礼とかね、うん、行ってる方もいるんじゃないかな。
そ
う
なんだね、なんかよく、はい、うん、あのそのラブライブの、うん、いたしゃっていうんですか、あの、
はいはい、
アニメの絵がついた車が、うん、あの通ったり見たりもしますね、
はいはい、
最近特にこう、うん、前橋ビッチーズが始まってからそういう車を
見るように、
あの前橋を見るようになりましたね。
で、あのこのロケ班、最初に前橋ビッチーズのどこでこう撮影をしようかっていう話をねちらっとね俺聞いたことがあって、うんうん、あの最初のロケ班ね高崎の方も行ったらしいんですよ。
前橋じゃない可能性があったってこと？
そうみたいで、で先高崎に行ってその後に前橋を案内していって、うん、でこう前橋のねこう取材をすごく入念にしていったらしいんです、うんうん、川とか建物とか、うんうん、もちろんそのシャッター街、うん、アニメの中で出てくるこの商店街の街並みなんかもすごく時間をかけて作っ、うん、あのロケ班をしていって、で最終的に前橋、
エモかったんだね。
多分そうなんじゃないかなって思うんですよね。確かに物語のこう、なんていうのかな、作り方が結構昭和レトロとか平成レトロっていうの、ちょっとこう古臭い、でも古き良きみたいな ね、
あ、そうね、
はい、場面が結構たくさん出てきたから、あの高崎よりもそういう意味では前橋の方が逆に良かったんじゃない
合ってたってことなんだ ね、 ね、
そう思うんですよね。あとは聖地巡礼で言うと上毛電鉄、
うん、
愛さん最近初めて乗ったぐらいですよ。
初めてじゃないけど、はい、うん、そう乗りましたね、はい、そうあんまり電車このね、あの前橋市に住んでるとどうしてもこう、うん、電車を使うことがないんですよね。車ばっかりなんで、うんうん、わざわざ電車乗ろうとしないと乗れないんですけど、はい、あの上毛電鉄乗って、うん、あのラッピングカーがね今ね前橋ウィッチーズの電車が走ってるのを見に行きましたね、
はいはい、初日は春日駅にわざわざ見に行きましたね。
見に行きましたね。さっき、はい、先ほどね、前橋ウィッチーズのファンの方と話してたら、はい、あの私たちが春日駅でこう写真を撮ろうとしたところを、うん、中から乗って私たちを見てたっていう方がいらっしゃって、
あの二人春日でいた二人ですよね、
いたいたあの人たちだみたいなね、はい、ことになって、ファンの方々みんなつながってるから ね面白かったですね。
本当嬉しかったですよね、あのアニメに出てくるキャラクターたち の、 あの苗字が上毛電鉄の駅舎、うん、駅名になっていて、うんうん、もうその各駅にはそのキャラクターのなんて言うんだろう、キャラクターパネルみたいなのが立っていて、うんうん、一緒にこう写真撮れるみたいに、ねね、なっていて、三俣駅、上泉駅、北原駅、あとは全駅は全英子ちゃんはいないから、新里駅と赤城駅、それぞれね、うん、5人のキャラクターがいますので、うんうん、あの駅巡りなんていうのも
ちょっとなんか等身大っぽいのかな、なんか大きさもそうですよね、うんうんって言ってくれてる、そうなんかちょっとやっぱりあの身長があの高かったり低かったりがあるので、ね、なんとそういうのも表しててすごいなと思いました。
はい、うん、あのこの後ちょっとね、あのアニメのシーン、ちょっとこう、うん、包括的性教育 の、 あの絡めたお話をねしていこうかななんて思ってるんですけど、ちょっとハッシュタグでいくつかねあのコメントいただいてるので紹介しちゃいます。ラジオネームじゃないや、X ネームプルタブさんがですね、同時期に始まってたのマジかっていただきました、うん、ラジオがねあの一緒だったっていうのがあってね、あとは一話切りはもったいない、本当にそれ、
そうですよね、
本当にそうなんです、
本当ですよね、
はい、ではではちょっとあやさんの方にいくつかね聞きながらあの、はい、できればなと思っているんですが、ちょっとこう性教育ラジオという、
あ、意見、メッセージが来てますね。竹太郎さんですね、七夕祭り、はい、下北沢、もう40年以上前かな、大学や若い社会人時代、うん、鈴なりなんかによく芝居見に行きました。体育座りで混んでくると、さあみんな少しずつ左に詰めて、なんか楽しかったなっていうね、メッセージいただきましたね、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ下北なの仕方なら、
下北のね、本当ですね、うん、鈴なりっていう劇場があるんですけど、結構ね下北沢は劇場の街だったりするんで、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね、うん、なんか生放送でこうメッセージ読むっていうのも
初めてです。
初体験、ね、
今どこで差し込んでいいのかも分からなかった。
そうね、あの今ねむーちゃんがこうスッとメッセージ届いてるよ、ね、みたいな感じで ね、うんうん、ね、送ってくれたけれど、
今初めてここにパソコンがありますもんって私
いつもないもん、
ね、何の打ち合わせも今ない状態で入ってきてるんで、
なんとかなってる、
なんとかなってるかな、大丈夫かな
はい、ちょっとじゃあラジオ彩り保健室っぽく、ね、はい、あの行こうと思っているんですけど、うん、このあずちゃん、
あずちゃん、
新里あずちゃんというキャラクターがね、うん、いるんですけれども、まあいいか、ネタバレになってしまうかもしれないけど、今聞いてる人たちは多分ね相当ラジオ、
そうですね、もうウィッチーズファンの方しか多分今目の前にいないと思うので大丈夫と思います、
はいはい、あのあずちゃんというキャラクターはね、あの、うん、自分の体型へのコンプレックスがあって、
う
ん
う
ん、
で
まあ、ちょっと人よりも少しこう太っているっていうことを気にしているっていうキャラクターが出てきましたけど、性教育の視点で言ったらルッキズムとか言うんですか。
そうですね、うん、はい、あの人の見た目とか外見を、うんうん、あの評価したりとか差別したりっていう考え方を性教育的にルッキズムというふうに言うんですけど、うん、まあ、あずちゃんも、まあ、クラスメイトとかから、まあ、心ない言葉を言われたりして、で、あの自分に対してねすごいコンプレックスがある女の子なんですね、
うん、
で、まあ、あのあずちゃんがあの結局世の中可愛い子が正解で正義じゃんっていう、
おそのセリフ
言葉があるんですけど、うん、ちょっとメモってきた
さすが
頭に入ってるわけじゃないよっていうね、 あるんですけど、うん、まあ、そう思ってるからこそね、ちょっとあのお客様が来た時に、あのプラスサイズモデルのね、リンコさんという方がね、うんうん、あのお客さんで来た 時に、うん、なんかちょっときつい言い方をしちゃって、うん、そんなきつい言い方をしちゃった自分にも対してもなんかちょっとね、うんうん、あの悲しい気持ちになっちゃうみたいなシーンがあって、
自分の言葉で自分を傷つけてるなんていうね、うんうん、シーンがありましたね。
でもね、こういうコンプレックスって大なり小なりね、うん、あのみんな持ってると思うんですよね、うんうんうん、なんか女の子がまあ可愛い服を着たりとか、うん、あとお化粧したりとかって、まあ、ある意味こう自分にね魔法をかけてる部分が、ね、あると思うんですよね、うん、なんかそういうこうちょっと等身大の女の子の、悩みとかにこう寄り添っていくあのストーリーがねあったりとかしてますね、
うんうんうん、いや本当にそのルッキズムの話が出てくるんですけど、うん、その後なんていうのかな、ずっと隠し続けるというか、うんうん、その話をね仲間にこう打ち明けられない、
そうあのねもうねどこで打ち明けていいかも、うんうん、もう分からなくなっちゃってて、うんうん、そこのねあの葛藤というか苦しみ、はいはい、私はあずちゃん推しなので
そうあずちゃん推しなんですよ、はい、公言が出ましたね、
うんうん、はい、あのキャラの中で一番性格似てるかなと思って
そうあのあやさん最近あの口癖を真似してますもんね、
そうそう、もう、うん、意味ないことやるの無理みたい たいなね
大丈夫かな、アニメ見てない人置いてけぼりになってないから大丈夫かな、はい、あとはですねあの分かりやすかったのが、北原京香というキャラクターがね、うんうん、出てきて、はい、あのモグタンという、うん、なんて言うんだろう、
VTuber っていうのかな、ね、うんうん、キャラクターね、
キャラクターがこうずっとおしゃべりして、うん、であのリスナーの皆さんはこうコメントを送ったり、うん、あとは投げ銭みたいなのをね、うん、入れてこうなんていうかな、あの家で少しこうモグタンの話を聞いてにんまりする、
VTuber さんとコミュニケーションをこう取るみたいな、ね、うん、ね、シーンが出てくるんですよね、はい、
で、うん、そこでうんとその後3話後4話後ぐらいになると急展開を迎えましてですね、うん、急にこの京香ちゃんがあの性的トラブルに巻き込まれる、
そうそう、それも ねエンディングの後にね、
あ、そうで
したね、そうなの、突然その、うん、モグラだと思って可愛いキャラクターのモグラだと思ってたのに、うん、突然こう性的なメッセージみたいのが送られてきたりとか、うんうんうん、あとあの上半身裸の写真が送られてきたりなんていうのがあって、
うんうん、
あのこっちはねモグラだと思って喋ってたのに、ね、突然なんか男性だったみたいな、
本枠なんかモグタン、
モグタン今日はありがとう投げ銭ありがとうみたいなね可愛い感じだったのに、うんうんうん、そうこういうのねセクスティングっていうんですけど、はいはい、まあ、あのセクシャルな性的なものを突然こう送りつけられる、うん、SNS で送りつけられるっていう犯罪が今すごい増えてるんですよね、
はいはい、中高生とかが例えばアプリとか、
う
ん、ゲームの中でチャットができるっていうところで、なんかこう一緒に遊んでた人が実は同い年 の、うん、あの女の子じゃなくて実は男性だったみたいなことが結構、
そうそうそう、なんかゲームの世界だと、うん、それこそなんか助けてくれたりとか協力プレイでね、はい、助けてくれたりとか、うん、あと なんだろうアイテムくれたりとか、なんかこう優しい言葉をかけてくれたり優しいことしてくれたりとかすると、うん、やっぱりどうしてもいい人なんだって思い込んじゃって、
うんうん、
でだけどなんかある時にね、そういう性的なものに変わっていっちゃうと、
うん、
これグルーミングって言うんですけど、
グルーミング、
うんうん、はい、そう、あの手なずける、手なずけるっていう意味で、そうそう、あの子供たちが、ね、のことを大人がこう手なずけて、うん、であの性的なことに及んでいくみたいな手法なんですよ、これって
ちょっとこう騙すような感じで、うんうん、まあ、手なずけていって安心したなって思ったところ で
これね、うん、なんで問題かっていうと、はい、その例えばそのモグタンだと思ってたわけじゃない、
うんうん、
っていう自分のうっかりさっていうか、はい、がこう自分を責めたりするのよね、う
ん、京香ちゃんすごい真面目なキャラクターだから、そうそうそう、すっごい自分責めてましたね、
そうそうそう、なんか、うん、こう自分もこんなことをしちゃったから、うん、ね、こういう目に遭っちゃってるんだみたいな、うん、そうすると誰かに頼れたりとか話したりすることさえもできなくなっちゃうみたいな、
そっかそっか、うん、でなんか親にもそのことを話せない、
うん、あんたがそんなところに投げ銭したからでしょって言われちゃうんじゃないかなとか、そういう気持ちになるとやっぱり話せないっていう、よくできたね、こう手法なんですね、
そうなんだ、うん、だからアニメの中ではね、あの仲間たちにちょっとこう打ち明けられる場面なんかがあったから、うんうん、なんとかねその心を癒すみたいなことができたけれど、そうそうそう、まあ、リアルの世界でも同じような、うん、
悪くないよってね言ってもらえるかどうかって大事ですよね、
うんうんうんうん、本当ですね、うん、あとはですね、気になった場面がいくつかある中で、うん、プラスサイズモデルのリンコさんというキャラクターがね、うんうんうん、出てきて、あのこの番組でも LGBTQ の話題をいくつか出していて、はい、で実際にあの LGBTQ 支援団体のハレルワ代表のね、うん、ママダさんにもゲストで来ていただいてお話を伺っていったんですけど、このアニメの中でもちょっとこう LGBTQ かななんて思った場面がいくつかね、うん、あったよね、あったんですよ、
あったあった、
はい、
はい、凛子さんの恋人、うん、
恋人
なのかな、
電話先で ね、なんかちょっとこう辛い体験をして、うん、電話先の方にちょっとこう相談というか、うんうん、悩みを打ち明けるというかしてる場面があって、うん、そんなん気にしなくて大丈夫よ、早くうちに戻ってきなさい、
そう、ね、相手の声はね、女性の声でね、うん、
女性の声でした、
うんうん、まあ、それがそのプラスサイズモデルの凛子さんのマネージャーなのか、うん、お姉さんなのか、うん、恋人なのかは明かされてはいないんですけど、
はい、俺はね、うん、最初ねレズビアンカップルなのかななんて最初俺思ったんですけど、ね、うんうん、他にもですね、うん、前英子ちゃん
最後の方にね、
最後の方にね、うんうん、前英子ちゃんが、まあ、これガンガンネタバレだけどまあ大丈夫か、まあ、うん、お客さんを相手にする場面があるんですけれども、うん、まあ、こう先輩告白したいなと思ってる先輩に告白したいんだけどっていうお悩みが来るんですけど、うん、その時の場面も、なんていうのかな、男の子、うん、女の子どっちが、うん、好きな相手だとなってもおかしくないかもっていう作り方をしていたかな、
うんうん、そうそうそうそう、どっちもね、なんか性別がわからないような作り方をしているなって思って、うん、彼氏とか彼女って言葉が一個も出てこないんですよ、
全然出てこなかったんですよ、
そう、全部ね恋人っていう言い方をしてるんですよね、うんうん、だから女性は男性を好きになるのが当たり前、
うん、
ね、男性は女性を好きになるのが当たり前っていうその固定概念みたいなものが、うん、ない感じがこうストーリーの中でねしていて、うん、そう、でそうするとやっぱり LGBTQ で悩んでる子たちも、うんうん、その傷つかずにね見られる、ね、うん、アニメなのかなって思いました、
うんうんうん、自分がどちら側っていうのかな、うんうん、どちらでもあ自然、そうそう、不自然じゃないなっていう、うん、
恋人ってすれば別に男であろうが、ね、女であろうが別に構わないよっていうメッセージがねそこに隠れてるような、
あったように思いましたよね、うん、
あったように思いました、そしてそれを別にカミングアウトする必要もないよみたいな、どちらでもいいんだよっていう、
我々も視聴者としてこっちだあっちだってこう判断することすら必要ない、
うん、
ね、それぞれ見た側が捉えればいいっていう映し方をしていたのがすごいななんてね、うんうん、思いましたよね、うん、
思いました、
はい、前橋ビッチーズの耳寄り情報も今来てる観覧の席の方々は皆さんよくご存知だとは思いますけれども、うん、文学館の目の前に短冊がいつの間にか置かれていて、あや、うんうん、さん見に行きました、
今日ね、うん、行きました、
はい、全部で、まあ、いくつかありましたけど、前橋ビッチーズのキャラクターたちがそれぞれ短冊に書いている、うん、願いをね書いているのと、あとは声優の皆さんが5人がね、はい、それぞれこう書いてあるっていうのが前橋の文学館の目の前に、なんか何のお知らせもなく置いてあったんですよ、うん
う
ん、
すごいですよね、すごいです、サプライズでしたね、
すごかった、
うん、
ね、公式のアカウントは1枚ね、その短冊を X に載っけてたんですよ、だから今思えば、匂
わせ投稿がね、
匂わせはしてたんじゃないかと思ってすごいななんて思っています。で今回ですね、ラジオ始まるにあたって、まあ、我々もね聖地巡礼だけではなくて、うん、ウィッチーズファンを公言しているお店に結構たくさん行ってきまして、
行ってきましたね、はい、この1週間かなり行きましたね、
かなり行きました。一つ目はですね、今隣にもいますけども、ムーちゃんのね、うん、創業ラジオという番組があるんですけれど、うん、そこにも出演していたグルマンカレーという、うん、カレー屋さん行ってきました、
は
い、
できましたね、ね、
カレー、あやさんはシーフードカレー食べて、うん、私は普通の
グリーンカレーかな、シーフードのグリーンカレー食べました、
はいはい、うん、でスパイスをねたくさん使っていてとても美味しいカレーライスで、うん、ウィチズのファンの方々もね結構たくさん来ていましたけれど、うん、声優の強化役をやっていた本村玲奈さんという方が、うん、まだアニメの始まる1年前に下見じゃないけれどもグルマンカレーに寄っていて、
うん、
でこれから声優オーディションを受けるんだとかこんな夢があるんだなんていうのを語っていったのが1年経って、うんうんうん、ようやく
すごい
ラジオ、あ、ラジオじゃないね、アニメが始まって、うんうん、なんていうね話を聞かせていただいたりね、うんうん、あとはお店の中に皆さんのサインが壁にバッチリ書いてあるなんていう ね、うんうん、ねお店でしたね。今の話を聞いたらシャボンテンションかけてほしくなったとかね、
あ
ずちゃん推しだしね、
はい、大好きですシャボンテンション、
はい
はい、
あと私たちまだ行けてないんですけど、三つ又せんべい、前橋の中でも老舗中の老舗のおせんべい屋なんですけれども、うんうん、まあ、三つ又せんべいという名前を冠してるだけあって、三つ又チョコちゃんっていうキャラクターがね、うんうん、出てきてるんですけど、キャラクターの看板も三つ又せんべいとコラボレーション、あ、
三つ又せんべい持ってくれてるのかな、
本当だ持ってる、あ、チョコちゃんの、
すごい、チョコちゃんがいっぱいある、
すごい。
あ、ケロッペのケロッペのおせんべいも持ってくれてる。
すごい、これ誰かって写真撮ってください。あ、うん、番組またちゃんと写真撮りましょうね。あの三ツ俣せんべいの、あのキャラクター、
あ、チョコちゃんそこにもいました。
あ、いましたね。
いました。
あのキャラクターイメージしたあのおせんべい、デコレーションしたねおせんべい、今ねあの後ろで、
はい、
あの
持ってる方もね、皆さん持ってますね、やっぱりね、
いらっしゃいますけれども、はい、ね、おせんべいを楽しんだりとかですね、うんうん、ちょうど昨日行ったのはあのですね、前橋ウィッチーズのこの盛り上がりは前橋市内だけじゃないんですよ、うん、緑市の大間町というところにですね、うんうん、あのラーメン屋があるんですけど、うん、ラーメン城ヶ崎というラーメン屋さん、
昨日、いや、皆さん拍手してくれてる、皆さん行ってるんですね、
多分ね皆さん行ってると思います。あいさん、どう、行ってみてどうでした？
あ、尾長崎のバッジを持ってらっしゃってますね。
がいらっしゃる。
いやですね、壁一面、うん、アイドルのポスターとかが、
うんうん、アニメアイドル
のね、そう、はい、アニメのポスターがすごくて、うん、で BGM もアイドルの、
う
ん、
そう
あのアニメの曲が流れていたりして、
もはや聖地のような場所でしたよね。
そうで、お客様も、うん、あの前橋ウィッチーズの T シャツを着たお客様がすごいいて、
あずちゃんの T シャツ着てた方いてるね、
うんうん、あ、チョコちゃんもいたよ、う
ん、あ、チョコちゃんもいた
、うんうん、そうそう、結構ね、あ、面白い世界だなと思って。
でもラーメン美味しくなかったですか？
美味しかった。私ね、うん、醤油ラーメンいただいたんですけど、はいはい、あのこってり系の醤油ラーメンで、うんうんうん、まあ、ベースは豚骨醤油なのかな、豚骨なのかな、鶏なのかな、うんうん、まあ、そこに魚介の香りもねしっかり あって、
はい、
トッピングがね、みじん切りの玉ねぎ、珍しいなと思ったんですけど、あとね、チャーシューがめちゃくちゃ美味しかった。
俺夏限定の冷やしラーメン食べたんですけど、うん、チャーシューが
ちょっとね、あの、
なんでも言いたくなっちゃうぐらい、
うん、チャーシュー好きな方多いんだわ、拍手してくれてる、
ね、
いや、なんか私チャーシュー苦手なんですよ実は、
うんうんうん、
あのなんかこってりしてたり
脂っこかったり、
あとパサパサしてたり、うん、結構チャーシューって難しいですけど、うんうん、あの本当ね、しっとりして、うん、なおかつこうギュッて旨味が詰まったあの、うん、チャーシューがねすごい美味しかったです。
はい、
はい、
届いてるかな、聞いてるかな、
届いてるかな、
多分誰かきっとあの情報として届けてくれるでしょう
美味しかった、本当に美味しかった、また行きたいなと思いました
ね、うん、本当ですよね、うん、いやいや、じゃあちょっと時間がだいぶね経ってきているので、そろそろ
本当だ
2曲目をお届けしたいと思っているんですが、うん、はい、おうおうおう、ですね、これあ、そうね、これ今ね差し込みが入りました。あの鳥にウィッチーズの話を、あ、歌を入れたらいいんじゃないと、
なるほど、
むーちゃんからあの来ましたので、先に、1曲お届けをしたいと思います。ちょっ とウィッチーズのファンの皆様もう少々お待ちください
鳥になっちゃった
はい、じゃあ先に1曲、お届けしたいと思います。ミセスグリーンアップルで青と夏。
前橋ラジオ七夕祭り、
このバタバタしてる感じがスタジオの外にも伝わっているでしょうか、は
い、全然意味わかってないもんね今ね
今スタジオで何が起きてるかもね、
う
ん、
そうそうそう、
通じてないと思うんですが、うん、
間違えちゃったんだよね今ね、
まあ、いろいろとね、まあ、でもいいんですよ、
はい、
あの楽しくやっていきましょう、うん、もうね番組もあと3もうそうね10分も切ってるところでありますけども、
うん、あっという間だね、
あっという間に生放送っていうのは終わっていきますね、
うんうん、
ちょっと最後落ち着いてしまっていますけれども、うん、少しこの4月から始まったラジオ彩り保健室の振り返りなんていうのをね、うんうん、していきたいかななんて思っているんですけど、はい、番組作るときに我々が一番こう苦労したのがスポンサー探しということでですね、うん、
いや大変でした
本当に大変だったんですけれど、でもやっぱりこう前橋のローカルラジオというのがあって、うん、私たちのね、まあ、仲間というか知り合いがつないでくれたり、普段お世話になっている会社の社長さんがね、いいよなんて言ってくれてね、快くスポンサーを受けてくださっているんですけど、うん、このラジオを通してつながっていった会社さんなんかもねたくさんありまして、今日来ているかはわからないけど、でもあれか、ヘアメイクやってるともちゃんとは仲良しのフフフスープと、あとはですね、我々の番組スポンサーになっているホテルルカという、
うんうん、
前橋ホテルルカっていうね、2つの方々がつながったっていう話なんですけど、前橋さんからお話ししてもらってもいい？
ね、前橋ホテルルカさんが、うん、まあ、ご自身の娘さんが難病だったこともあって、はい、まあ、前橋市内の病院に通っている、通院されている方は2000円だったか2000円だったか安い価格で泊めていただけるっていうことをやっていて、うん、まあ、すごいなと思ってるんですけど、はい、うん、まあ、そこと、フフフスープさんが、 どこだっけ、小児医療センターの前かな、
渋川のね、
渋川のね、うん、の前にキッチンカーを出していて、うんうん、まあ、ご自身の息子さんが、まあ、そこで見とられた、お亡くなりになったんですけど、うん、まあ、やっぱりそういう入院生活をしているとお母さんたちも栄養が取れないっていうことで、まあ、そういうキッチンカーで食事を提供したいということで始めたところが、会うことが、ね、できたっていうことですよね、
うんうんうんうん、そんななんか素敵な出会いがたくさんあってね、うんうん、ジングルを作ってくれているりんちゃん、うんうん、番組の、アコーディオンの、ね、音楽流してくれる、
ね、うん、そうそう、今日ジングル流れてないけど
ね、今日は流れてないけどね、りんちゃんがたまたま行き合った方がラジオのリスナーで、うん、あの音楽毎回聴いてますなんて ね、声かけてくれて嬉しかったなんて言ってくれて、そんなつながりも作れるラジオなんかな、なんじゃないかな、
ね、スポンサーさんと、はい、まあ、聞いてくださる方とかね、橋渡しみたいなこともできたらいいし、うんうん、こうスポンサーさんの、ね、はい、いいところはどんどん、ね、発信していきたいなと思いますよね。あ、今日中本さんの話ってなくない？
そうだね、七夕限定の、うんうん、我々のスポンサーにもついてくれてる、う
ん、中本さん、前橋ウィチーズにもね、出てきてるんですけど、まあ、ふわふわのどら焼きっていうのかな、うんうん、ホットケーキみたいなどら焼きがあって、うん、で今日いつもは6時で終わっちゃうんですけど、今日は七夕祭り終わりの9時半までは、はい、営業しているので、はい、まあ、今ね季節限定かね、キウイかな、
キウイ、
うん、フルーツのねキウイが入ってるのだったり、あとねカップの
あれはねキャラメル
って言ってたかな、キャラメル味かなんかね、うん、カップに入ったものももう七夕限定でね出してるみたいなので、うん、ぜひねまだ間に合いますので、食べに行っていただけたらと思いますね。
ここで彩り保健室は、この番組はねおしまいになりますが、ラジオ保健の七夕特番ここまでとなって、金曜、普段はですね金曜の4時30分から行ってラジオねやっていますので、そこのラジオ保険もぜひ聞いてみてください。後で配信もねしたいと思っています、
はい、
最後の1曲をお聞きいただきまして、7時からは駐車場情報、その後は焼きマンデーの皆さんがもうねスタジオに来ていますけれども、はい、七夕特番を担当してくださっています。七夕祭りこの後も9時30分まで続きます。今日はお友達同士で来たり、あ、これ愛さんのセリフだった。
そうだね、うん、今日はお友達として来てたりね、うん、今日初デートなんていう中高生もねいらっしゃるのかなと思いますけど、暗くなってくると気分も高まってね、それだけトラブルも多くなってきますので、皆様それぞれに防犯意識を持ちつつ、最後まで楽しんでいただけたらと思います。この時間の担当は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。ということで最後に曲をお届けします。前橋ビッチーズで祭りデイパーティー
ラジホケー